鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、はい、斉藤さんです。さあ、それではまずは星さんの鉄道ニュースのコーナーからお送りします。
はい、駅ネットってあるんですけども、
はい、
これはパソコンとかスマホから、JR の、指定券とかがですね、予約できるシステムなんですけど、はい、これがですね、6月の27日から若干ちょっとサービスの内容がちょっと変わりますっていうお知らせが来てましたので、はい、まあ、ちょっとお知らせしたいと思うんですね。
はい、
でこの駅ネットっていうのは例えば特急大空とかですね、あと最近ではノロコ号もちょっと今運休してるんですけど、ノロコ号 の、 指定券も駅の窓口に行かず、パソコンとかスマホからこう予約をし、
はい、
で駅 の、 その専用の券売機で、はい、まあ、購入できますよと、まあ、今まではクレジットカードだけだったんですけども、
はい、
今度は銀行とか、コンビニとか、
はい、
まあ、そういうところでもまあお支払いができるということに、まあ、なったりとかですね、
はい、
これ非常に駅ネットって便利なんですよね。で以前にもちょっとお話ししたんですけども、なぜ我々鉄道ファンにとっては、座席を指定できるというのが、これがやっぱり一番、なんといっても良くてですね、
はい、
まあ、例えばこう1ヶ月前から、こう列車が発売になってるんですけども、
はい、
でそうするとまず号車を決め、
はい、
そして自分の座りたい、まあ、A か B か、まあ、ほとんど我々通路側を指定するっていうのはまずほとんどないんですけど窓側なんですけど、進行方向向かって右がいいか左がいいかとかですね、はい、まあ、そういったことも選べますので、これとっても重宝なんですね。でしかもですね、これ、まあ、指定券の発売1ヶ月前なんですけど、
はい、
予約っていうのがその1ヶ月前のさらにまた1週間前から、
ほうほうほう、
あります。ただこの時は、ね、座席の指定がちょっと難しかったかな、私のちょっと記憶違いでなければ、
はい、
でももう早めにもう旅行の日程が決まっていると、予約もできますので大変便利です、
はい、
で会員登録はこれ無料ですので、ぜひ駅の窓口とかあとホームページに書いてありますし、なんといってもですね、大空がこれ予約早めに予約をすると 50% オフですので、これ大変安いんですよ。だから早めにこう予定がこう決まっている方はぜひこの駅ネットを利用していただくと大変お得ですので、ぜひ利用していただきたいと思います。
はい、はい、
まずは星さんの鉄道ニュースのコーナーからでした。さあ、それでは星さん、メッセージが届いております。
はい、
ご紹介します。
はい、ありがとうございます。はい、
こちらはお久しぶりになりますが、折り紙父さんから
、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
メッセージございます。
はい、
久しぶりにメッセージを送ります。
はい、
今回も乗り鉄の話です。
はい、
6月5日に新徳帯広間の普通列車に乗車してきました。
お、
午後2時35分新徳発の列車ですが、
はい、
帯広到着は1時間20分後の午後3時55分です。
はい、
ちなみに特急はこの区間およそ30分で走破します。
あ、そうですね、とっても早いですね。
新徳駅前の蕎麦屋で腹ごしらえをした後列車に乗車しました。
はい、
はい、
十勝清水を過ぎて、
はい、
平野川信号場で、
はい、
1度目の運転停車がありました。
はい、
貨物列車と行き違いのはずでしたが、この日は運休だったようで停車のみに終わってしまいました。
はい、
次に目室手前の上目室信号場で、
はい、
普通列車と行き違いました。
はい、
さらに目室では20分ほど停車して、はい、大空8号と行き違いました。
はい、
はい、
最後に帯広貨物駅で乗務員交代のため運転停車がありました、
はいはい、
最近列車本数が削減されているため普通列車でも列車交換が少なくなっています、
うんはい、
しかしこの列車は交換する列車が多く、はい、乗り応えがありました、
はい、
という、折り紙藤さんからのメッセージでした。
ありがとうございます、
はい、確かにこの列車はですね、新徳と帯広の間、まあ、全ての信号場も止まり、しかもその、なんですかね、こう、その運転停車っていうか、はい、列車交換するためにもこう止まりますし、まあ、この停車時間がほとんど長いんですよね。目室で20分とかっていうようなこと、はい、20分ありゃ駅前の目室だったら福原に行って何か買ってこれるかもしれないですね。まあ、そういう、こう普通列車の旅もですね、非常にいいものありますし、多分この列車はキハ40だと思いますから、
はい、
なかなか国鉄時代からのいい車両ですので、どんどん乗っていただきたいと思います。また折り紙藤さんにはまた乗り鉄しましたらまたご報告のほどよろしくお願いいたします。
ありがとうございます、
はいはい、メッセージご紹介しました、
はい、
さあそれでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
まあ、緊急事態宣言が、まあ、ちょっと、緩めたわけではないんですけども、まあ、少しちょっと外になんとなくちょっとこう行けちゃうかなっていう感じで、それで私 の手元にですね、これ蒸気機関車機構っていう一冊の本がありまして、
はい、
これ神谷武さんっていう方が昨年ですね、テムジンっていう会社から発行されたものなんですけど、
はい、
これ全国に残る蒸気機関車の、保存機っていうんですかね、
はい、
それを全てこう網羅している、まあ、SL ファンにはちょっとたまらない
ですね。 いいですね。
で、やっぱり蒸気機関車って本来であれば走っててなんぼなんですけども、保存機もそれなりに味がありますし、その保存されている機種っていうんですかね、
はい、
機関車の種類も、もう雑多ですので、
うんうん
まあ、一つ一つ潰していくとこれはこれでまた面白いのかなと思います、
はい、
それで神谷さん その、本にですね最初の方に胴体保存って言われる、
はい、
今でも現役でもバリバリ動いてる蒸気機関車が、まあ、何台か紹介されているんですけど、はいまあ、もちろん釧路の場合はですね、冬の間SL 冬の出現後が、はい、C11171 が元気で、まあ、まだ走ってますし、
はい、
まだ将来的にもまだちょっと大丈夫かなと思うところなんですけども、じゃあそれ以外はどうなのかっていうと、多分釧路から一番近いところは遠軽町の、
はい、
マルセップにある憩いの森で走っている SL だと思うんですよね、
はい、
これ森林鉄道の、雨宮21号っていうのが、走ってるんですけども、これもともとですね森林鉄道っていうことなんですが、最初これこの雨宮21号ってこうどうやらこう蔵でずっとなんか廃止後も眠ってたようなんですね、
はい、
でそれがこれ森林鉄道ってこれ林野庁のものなので、
ははは
その林野庁の方で、群馬県に開設したその林業技術センターに、うん、この残ってた雨宮21号を、まあ、これ昭和44年ですから1969年の話なんですけど、ここに移すとかっていう話になったんですね。で持ち物は、まあ、もちろん林野庁のもので、でもその、まあ、当時まあ合併前ですか、マルセップ町ですよね、
はい、
それに対してこうちょっとそりゃないんでないのっていう、当然自分たちのものだと、まあ、もう思ってたわけなんですけども、そうすると今度町のっていうかさ町民の方々がですね、あそれはなんとかならんものかということで、反対運動が起きまして、
はい、
その結果この雨宮21号が町の財産というふうに、はいまあ、なったんですね。でまあ、しばらくこれ残ってたんですけども、その後また10年後にですね、まあ、この、マルセップ町をちょっとまあ活性化しましょうっていうんですか、うん、なんか目玉が欲しいねということで、じゃあこの SL を復活させましょうと、
はい、
いうことになりまして、 この当時の札幌交通機械っていうですね、これ札幌にあの会社があって、はい、まあ、あの車両の修繕やなんかやってるんですけども、うん、そこにも持ち込まれてあっという間にその復元しちゃったということなんですね。でやっぱりこう当時からそのやっぱり手入れがやっぱり非常にまあ良かったせいか、はい、まあ、なくなった部品もなく、うん、もうしっかりしてたので、うん、まあ、でまた、まあ、多分こう SL もちょっと釜が小さいので、まあ、整備がやりやすかったのかもしれないですけど、なぜやっぱりその SL って あちこちで聞く話はその整備がやっぱりこうなんか、ね、隅々までこう完璧にやってるっていうことなんですね、はい、だから例えばその SL 冬の出現号 C11171 も、まあ、復活できたのは、まあ、いろんなところあの部品取っかえたんですけど、やっぱり当時から その、機関士さんなりその整備の皆さんのやっぱり愛情を持って整備をしてた、はい、その結果だと思うんですけども、まあ、この森林鉄道もまあそうなんですよね。でこれまあ復活をしまして、現在はそのキャンプ場の中を、はい、まあ、約2キロ八の字型にこう運行してまして、で私もこれ何回か乗ったことはあるんですけど、あの汽笛がやっぱり何ですかね、こう高い甲高いんですよね、ピーとかっていう、はい、でまあ去年からあのちょっとコロナ禍のためであまりちょっとこうイベントやなんかやってないんですけども、はい、よくイベントを前はやってまして、例えばあの容疑者とかですね、あんまり今 SL 現役で走ってるものも夜走るってのはほとんどないですよね。であの SL 冬の出現号も、当初あの川湯温泉まで延長で運転してた時は、はい、帰りがちょうど標茶あたりからこう暗くなって、釧路に到着する時でも真っ暗っていう感じだったんですけども、まあ、なかなか SL 夜走ることがないということで大変、まあ、珍しいですし、それから、基本的にはここの憩いの森っていうところは冬閉鎖するんですけど、はい、冬の間もなんかちょっと運転会を開いたりだとか、このマルテップの近辺ってそれなりに雪深いと思うんですけど、
どうでしょうね、
まあ、その中の除雪をしてですね、はい、運転してるということで、今はもう大変有名な森林鉄道の保存機ということで、はい、随分有名になってます。まあこれプラス、僕らこう釧路の人間にとっては鶴居村営機動で、はい、働いていた、うん、まあ、ディーゼル機関車がここでも1両、まあ、ありますので、はい、まあ、そういう意味から非常に、ここは親しみのある鉄道だと思うんですね。ただそれなりにマルセップ行くには釧路から時間かかるんですよね。確か車で行くと片道4時間ぐらい確かかかると思うんですよね。ですので、まあ、頑張って行ってもらうか、でここにその公共交通機関で行こうとするとかなりハードルが高いですね。時刻表をこうひねくり回して、はい、で多分そういう風になると今度止まらないとダメかもしれないですよね。で、まあ、キャンプ場ありますから、まあ、いいんですけど、まあ、非常にこの森林鉄道、まあ、マルセップのですね、非常に面白い鉄道ですし、ここにですねちょっと八の字でこう走ってると、はい、ふと横を見るとですね、多分昔使っていたその細いレールが保存されてるんですよ。もう たまに何十本ですね。だから あれもったいないなと思って、以前から見たんですけど、まあ、その一部がですね今鶴居村営機動 の、はい、保存してる鶴居村の情報館のところに今展示してありますので、はい、どのぐらい小さいレールだったかということを、はい、まあ、ちょっと見ていただくと、まあ、ありがたいなと思います。はい、でまずここが一番なんかこう手軽に行けるとこかなとは思っています。はい、で北海道内では2つ目がですね三笠って分かりますかね、岩見沢からちょっとこう東の方に行く鉄道記念館がここに、はい、ありますよ。ここに室蘭の工場で、動いていた S304 っていう蒸気機関車が、うん、保存されてます。はい、これもちょっと小さめなんですけども、ただ 線路幅は、はい、国鉄っていうか JR と同じ1067ミリですので、はい、それなりの大きさがあります。ちなみにさっきお話しした、マルセップの鉄道は、線路の幅762ミリで、はい、まあ、若干ちょっとこう狭い、
そうですね、
ですからもうミニサイズになるんですけども、この三笠鉄道記念館で走っている SL は同じ1067ミリですので、うん、まあ、小さい、なんていうんですかね、国鉄でいうとその SL 冬の出現号を引っ張っている C11 のちょっとちっちゃくしたぐらいのサイズですね。まあ、それに迫力が、まあ、ありますし、はい、だってだってこの三笠はですね、北海道でやっぱり最初に鉄道が開通した線路ですので、非常に歴史的にもですね、まあ、我々から言うと一つの聖地みたいなものなんですよね、
はい、
でやっぱりこの辺で取れてた石炭を札幌経由して小樽の港まで運ぶという、はい、まあ、重要な役割を果たしてたんですけども、まあ、ここにこういう現役の機関車が生きてますし、それから、もしこの現役の機関車が見られなくても、 いろんな車両がここ保存されてるんですよね、
はい、
確か私の記憶では急行型のキハ27とかですね、はい、キハ56とか、あとちょっと離れたところにキハ82っていう最初の大空の、はい、我々の世代になるともう列車を見て鉄道ファンになったっていう人多いと思うんですけど、まあ、そういったこう車両も非常に多く保存してあるところですので、大変面白いところだと思うんですよね、
はい、
ですからぜひこの三笠の、鉄道記念館にもぜひこう行っていただきたいと思います、
はい、
それからですね、次が今度は小樽ですね、
はい、
小樽の総合博物館はこの三笠と双璧をなすっていうかですね、小樽の手宮っていうところまで、
はい、
最初こう北海道の本当鉄道の発祥の地ですので、まあ、ここに小樽市総合博物館っていうのがあって、ここも車両がたくさん保存されています。でここの中で、アイアンホース号っていう SL がちょっと小さめなんですけど、これが胴体保存をされてまして、時々、出場を しております。で小樽市総合博物館はですね、この中に静か号っていう、はい、一番最初にこう北海道で活躍した、SL も、保存をされてますし、ここも見学時間は結構取った方がいいみたいなような、たくさんここもあります、はい、確か荷物車とかですね、先ほどのキハの27とか56とかという急行型とかもありますし、はい、まあ、ここもまあ面白い場所だと思うんですよね。 ですからぜひこちらの小樽市総合博物館にもぜひ足を運んでいただきたいと思います。まあ、札幌からですと車で多分高速道路とか使えば1時間かかるかかかんないかなと思いますし、はい、私ここ1回行った時は小樽まで列車で行って、
はい、
小樽からなんか定期バスかなんか乗って行ったと思うんですよね、
はい、
さっき のマルセップと違って、それなりに確かバスの便があったような気がするんですよね、ですので、まあ、そういったことでちょっといっか。それとももう一つはですね、当時南小樽っていう駅から手宮まで路線がここ本当のこう鉄道発祥の地で、
はい、
ちょっと前までっていうか、以前はここに客車もちゃんと走ってたんですけども、そこの線路跡のほとんど残ってるんですよ。
残ってますね。
残ってますよね、
はい、
だからその線路跡をテクテク歩っていくと、
は
い、この小樽に、まあ、到着するような、感じになりますので、
それもいいですね。
これもいいです、はい、天気が良ければちょっとプラプラ歩っていただければと思います、なんかやっぱりそういう南小樽のとこもそうだったんですけど、そこは南小樽からは若干こう線路もないんです、うん、けども、あ、ここ通ってたんだなっていうのがなんか分かりますし、以前にNHK のなんか番組をで、その手宮線がまだこう元気だった時の映像がこうアーカイブで流れてたんですけど、となんか小樽の街って割とこう なんですかね、本州に似てるんでしょうか、商店街とかごちゃごちゃっとこうしてる中を、
はい、
その中をこう SL がこう客車を引いてビューッとこう通っていくっていうですね、非常にあのなんか北海道にはあまりないような景色だと僕はちょっと思っちゃったんで、まあ、そういったあの思い出を、見るためにもこのその手宮線の跡をちょっと歩っていくのも面白いですし、やっぱり小樽歴史の街ですので、
はい、
まあ、ちょっとなんかその鉄道の歴史なんかをこの小樽市総合博物館でも、お勉強って言いますか、ちょっと分かっていただくとありがたいと思います。で今日はちょっとあの SL の保存機の話をちょっとさせていただきました、はい、
鉄尾鉄子の部屋をお送りしてきました。お相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄尾代表の斉藤修司でお送りしました、
はいはい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。